科学的哲学的論考の原発講座の5番ですね。福島原子力発電所爆発のもう一つの原因についてご説明をします。もう一つの原因非常に難しいんでですね、もう諦めて説明はあんまり聞かなくてもいいかもしれませんが、名前はちゃんと覚えておかなきゃいけないわけですね。一つが多重防御でありまして、これはもうすでに4番までにお話ししましたが、一番典型的には電源ですね。原子力発電所ではウランがずっと継続的に核分裂してますから、常にその水を取り除かなきゃいけないということで、水を循環させてですね、まあ、普通海水なんです、海水を循環させて、熱を取るということをやってるわけです。その海水を循環させるのにポンプを使う、ポンプを回すには電気を使うということで、福島の場合は東北電力から電気の送電を受けて、そしてそれでポンプを回したわけですね。このポンプが第一ポンプなんですけど、これが地下にあったっていうことで、地下なんかに設置するっていうのは浸水、床下、今度床下浸水、津波ではなくて床下浸水でポンプが止まっちゃったわけですね。まあ、海水なんか入ってくるわけですから、もちろん通電してですね、電気がショートしてダメなわけです。そのために第二電源は少し離れた丘の上に置いとくってことだったけど、それはサボってっていうか、コストを削減しようとして地下室に置いといた。第三電源は東北電力が今度電気送電できなくなることありますからね、その場合は今度は、トラックの上に乗せたディーゼル発電機、でっかいやつがあって、それでディーゼル油でやると。しかしそれもダメな時があるということで、最後の手段としてバッテリーを8時間分ぐらい用意しておいて、それを使うということですけど、まあ、福島第一原発は全部それが第一から第四まで、まあ、とバッテリーは少しなんか上の方に置いてたらしいんですが、まあ、いずれにしても使えなかった。地下室なんかに置いといたら、もちろん床下浸水でもやられちゃいますからね、ということで効かない。だけど多重防御の考え方は真面目にやってれば、つまり東京電力がサボらなければよかったわけですね。考え方は別に間違っておりませんでした。ただサボったから事故になったっていうだけですね。もう一つはですね、固有安全性っていうのがあるんですね。原子力発電所のことをちょっと勉強した人は、最初にですね、原子力発電の種類っていうのが出てきて、へきへきとするわけですね。軽水炉、軽水炉でも加圧水型軽水炉とかですね、いっぱい出てきて、黒煙減速炉とかですね、重水炉とかですね、高速増殖炉とか、トリウム炉とかですね、溶融炎炉とかも山ほど出てきてですね、もう何があったか分かんなくなっちゃうわけですね。で、日本は軽水炉1本で行ってます。東日本の方が沸騰水型軽水炉というもので、西日本の方が加圧水型軽水炉っていうものなんですけど、これはまあほとんど両方とも同じですね。それでまあ ここではその差はあまりに小さいものなんで割愛しますが、まあ安全性で少し違うんですけど、今度の事故とはあまり関係がないんで割愛しますが、これは何かというとですね、ウランっていうのは普通爆発させる、つまり核分裂させると広島の原爆みたいにドカーンっていくんですよ。このドカーンっていくやつをどうしたらゆるゆると核分裂させて少しずつ熱を出させるということができるかっていうのが原子力発電所なんですね。爆弾っていうのは一発でボーンっていって、一瞬間にボーンっていくんですが、原子力発電所はそうじゃないと。そうするとウランが一つ分、ウラン原子ですね、ウランの原子が何かの起爆剤で分裂しますと、2.4 個の、簡単なんですよ、 2.4 個の中性子っていうのを出すんですね。で、中性子がこうパーッと散っていくわけですよ。パーッと散っていった 2.4 個の中性子が次のウランにぶつかると、そのウランに吸収されて、そして核が非常に不安定になって、そこが核分裂をするわけです。核が分裂するためには核が不安定にならなきゃいけませんからね、不安定になって分裂する。それがどんどんどんどん続いて、瞬間的にいけば原子爆弾になり、ゆるゆるといけば原子力発電所になるんですね。 ということは原子力発電所はどうしなきゃいけないかっていうと、 2.4 個出たものを 2.4 個そのままぶつかると1が2になり2が4になり4が8になるって、どんどんどんどんあっという間にものすごい熱が出るので、 2.4 個出たうち 1.4 個だけがぶつかって、あとの 1.5 じゃ1がぶつか1個の中性子がぶつかって 1.4 個はどっかなくなってしまわなきゃいけないんですね。そのために水と酵素っていうのを使うんですよ。水は普通の水ですね、これ冷却にも使ってるんですけど、水を使いますとね、これは核分裂を早める方で、水の中性子が水の中を通りますと中性子のスピードが遅くなるんですね。ウランの核から出てくるとピューっていうスピードで中性子が出るので、次のウランにぶつかっても通過しちゃうんですよあまりに早すぎて。それを遅くしなきゃね。で、遅くすると次のウランにぶつかった時に吸収してくれる。ところがそれだと今度は 2.4 個2個ぐらい吸収しちゃうんで、やっぱり爆発みたいになるので、そこに酵素を差し込むとですね、今度は酵素がその中性子を吸収してくれるんですよ。そうするとその水と酵素を適当にコントロールしたらですね、ウランの核からものすごく出たものすごくスピードの速い中性子が水によってスピードが遅くなって、それで次のウランにぶつかると核分裂をさせるんですけど、それちょっと行き過ぎると酵素の棒を少し差し込むとみんなそこに吸収されちゃう。それからホースの棒を出す引き上げるとどんどん核分裂が増えるということで、作業員がですね、熱の出方を見て、作業員というか運転員が熱の出方を見てですね、放送棒を出したり入れたりすれば、それはまあ普通は精密なコントロールをするんですけども、そうしますとちょうど臨界、つまり 1.0 が 1.0 のままずっと続くっていう、離れ技ができる。これが原子力発電所が実用された原因なんですね、理由なんですよ。だからどうしても循環にも使うんですけど、水、つまり軽水ですね、原子力では重水っていうですね、重水素と酸素の結合をした重水っていうのも結構多用するので多く使うもんですから、それと区別するために、ただ水っつったら分かりにくいんでね、軽水炉ってこう言ってるんですね。軽水炉にも2つありますが、それは非常に差が少ないので、そうしますとね、循環する水が減速しますから分裂が早まる。そうするとある今水が入ってて、通常に原子炉が動いてる時に、温度が上がるとしますね。何かの事故が起こって、事故が起こる理由はとにかくとして、事故が起こって温度が上がるとすりますね。温度が上がらなかったら爆発しませんからね。温度が上がる、そうすると水が蒸発します。すると本来水というものが中性子を減速してスピードを下げて、そして分裂を早めているのに、水がみんな蒸発してカラカラになっちゃうと、もう水が減速しませんから、速度遅くしませんからね。だから次の裏にぶつかっても通過しちゃってしまって、これ衝突断面積っていう難しい言い方あるんですが、ぶつかってしまってですね、そしてぶつか通過してしまって、その爆発が起こらないわけですので、事故が起こって温度が上がる、水が蒸発する、酵素はそのままそこにある。そうすると今までバランスが取れてて一定の熱が出てたのが、熱が出なくなる。つまりもう全部蒸気になって水が吹き飛んでしまいますからね。ということで、軽水炉というのは固有安全性、つまり自分自身で自分自身何もしなくても事故を防げると。つまり、循環水がなくなったら温度が上がりますよね。温度が上がっても減速剤の水が同時に蒸気になっていなくなっちゃうので、冷却もできないけども中性子も減速しないので、爆弾にならないということで、これはいいですよね。だって例えば自動車でも衝突するっていうのは 衝突する寸前に自動車のエンジンがバチッと回ってブレーキがバッとかかればですね、大丈夫なわけですね。つまり装置自身が安全性を持ってるというのが固有というものですね。固有安全性を持ってる。それで日本政府は、政府なり専門家、我々原子力の関係者もですね、恥ずかしながら、日本は原子力発電所の安全性を十分にするためにロシアのように黒煙原則炉なんか使わずに軽水炉原則でやりますと。そうしますとロシアは黒煙を使ってるから、チェルノブイリ、黒煙は炉が暖かくなっても別に溶けることもないし蒸発することもないのでああいうことになったけども、日本の原子力発電所は、水ですから蒸発して中性子がその速い速度で外に出ちゃうので大丈夫ですと、爆発しませんと、これが固有安全性と言っておりました。これがもう一つは間違っておりました。これは次の時にご説明しますが、これは故意に間違ったのかっていう可能性も実はあるんですが、それから本当にアホだったのかということは今のところまだ明らかにはされておりません。